こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。はい、9月になりました。9月になった関係ないと思うんですけど、僕毎日野球見てるんですよ。特にプロ野球めっちゃ見てて、1日休みがあると2軍の試合って1時からなんですよ。だから1時から4時ぐらいまで2軍の試合見て、で18時から9時ぐらいまで1軍の試合を見るっていう、そんだけもうなんか野球漬けの9月って感じですね。8月もそう、もうずっと見てます。夏休みもね、9月になって終わって疲れが溜まってくる時期でもありますので、体調管理には十分気をつけてください。9月のマンスリーゲストは番組で初めて TikToker をお迎えします。僕はあの TikTok 最後に投稿したの3年前とかで、でも初めてなんです多分 TikToker の方とお会いするのが。だからいろいろ聞きたいと思います。僕実は小仁田議員さんの TikTok 見たことあって、結構僕自身も TikTok 見てるので流れてきてて、 TikTok ってこう流れてくるんですよ、なんかいろんな動画が。今回カップル TikToker っていうことで調べたら、あれ見たことある動画が何個かあったんで、今日は楽しみにいろいろ聞けたらいいなと思います。さあ一曲挟んでマンスリーゲストにご登場いただきます。9月のマンスリーゲストは大人気 TikToker の小仁田議員さんです。まだ会ったことがないんですけど、お二人をイメージして僕が選曲しました。まずお送りするのはバックナンバー花束。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
お聞きいただいているのはバックナンバーで花束です。さあ9月のマンスリーゲストをご紹介しましょう。収録の段階では40万人以上のフォロワー数を誇る大人気カップル TikToker の小仁田議員のお二人です。
こんにちは。カップルクリエイターの小仁田議員です。彼氏のペイです。
あたすが小仁田議員の小仁だよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや初めましてですよね、
はい、
実はなんですけど、はい、初の年下でもあるんですよ、年下ゲスト。
へ
ー、だから今日はですね、初の年下ってことでこう舐められないように。
舐めませんよ。
こいつ大したことねえなってこう僕思われないように、僕も緊張してるんでめちゃくちゃ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今流れていたバックナンバーの花束なんですけれども、これ実は僕が小仁田議員さんを思って選曲した曲なんですけども、二人にすごくぴったりな曲だと思うので。
いやー、なんかそんな素敵なイメージ持っていただいてるんだなってね。
そうですね。
二人でびっくりしたよね。
バックナンバーの花束って爽やかなイメージあるじゃないですか、
はい、あ、はいはいはい、
結構多分僕たちガテン系な感じなんで。
パワー系だもんね。
そうですね。
でもなんかプロフィール欄にも兄弟に間違えられるみたいな。
うん、
結構間違えられるんですか。
もうめっちゃ間違われますね。
確か顔似てるかもしれない
です。確かに似てるってよく言われるよね。
言われるね。
そうなんですね。でペイさんは高校生時代にサッカー全国大会に出場経験あり。
はい、ちょっとだけですけど。
マジっすか。
はい、
夏の大会です。
冬ですね。
あ、冬なんですね。
はい。
マジっすか。
鈴木さんもサッカーやられてたんですよね。
サッカーやってました。だからサッカーの全国大会出る凄さ僕一番知ってるんで。
いや、
すごいっすね。
あ、でもコニーもサッカーやって。
あ、やってないですね。
やってないのか。
やめてやめてやめて。
全然やってそうな雰囲気ありますけど、
ね、全然気持ちはやってますね、はい、
全然
高校一緒なんですけど全然応援来てくれないんですよ。
その頃からお付き合いされてたんですか。
その頃はしてないですね。
あ、そうなんですね。
じゃあ行かないでしょ。ですよね。いや
結構来てくれるんですよ。友達とかでもだいたい仲いい子だったら1回は応援来てくれるんですよ、はい、彼女来ないんですよ。
来てよみたいに言わなかったんですか。
いや言ったんすけど、なんかトーイマンめんどくさいみたいな。
ちょっと
似合わないみたいな感じですね。
TikTok でカップルTikToker として活動してると思うんですけれども、なんか始めたきっかけみたいなのあるんですか。
始めたきっかけは僕が結構日常的にコニーのことを撮ってて、はい、でその写真とか動画とか結構撮ってたんですけど、うん、まあ、それをアップしたらちょっとバズって、はいはい、そっから TikTok にハマってったって感じですね。
あ、そうなんですね、はい、もう今どれぐらいの頻度で投稿してるんですか。
今は週1土曜日ぐらいに毎週上げてますね、はいはいはいはい、
毎週土曜日なんですか。
毎週土曜日、
だいたい土曜日かな、
うん、そのやっぱ土曜日っていうのはみんなが見る時間っていうか、そういうのも計算に入れてみたいな、
うん、あ、そうですね。
土曜日って激アツなんですね。
土曜日暑いです ね。
イメージはなんか金曜日とかが、
確かに金曜日とか
賑わってるイメージがありますけどね。
土曜日なんですね。
そうですね、結構金曜って花金って言うじゃないですか、はい、花金でみんな遊び行っちゃうんですよね。
あ、 TikTok 見てないってことですか。
そうなんですよ。
あ、そういうこともあるんだ。
意外と土曜日の方が見られるっていうのがありますね。
確かに土曜日って日曜日と比べて、日曜日って結構外出するじゃないですか、だから家にいる確率が高いみたいなのあるかもしれないですね。
でもそれは時間帯を日曜日に投稿するときはちょっと早めに、例えばいつもは6時ぐらいなんですけど、はい、日曜日のときは4時半とか
夕方の。
そうです。なんでちょっと早めに上げてますね。
そういうのをデータでちゃんと自分で調べて。
あ、そうです、そうです。
あ、すごい。
ちなみにコニーは全然知りませんでした。
あ、そうなんだ。あ、じゃあそういう裏事情とかはこうペイさんが全部。
そうですね、
やってるんですね。編集とかはどちらがされてるんですか。
編集は基本僕がやってますね。
そうなんですね、はい、どれぐらいでできるもんなんですか。
TikTok はそうですね、編集自体は文字を打つだけとかなんで30分もかからないぐらいで編集できますね。
そうなんですね、すごい。もっとなんか1週間ぐらいかかってるんじゃないかなとか思うんですけど。
そうですね、 YouTube の場合だとやっぱりちょっと長くなっちゃうんで、その30分ではできないんですけど。
YouTube はどれぐらいかかるんですか。
どんぐらいだっけ、
うーん、どうだろう、
あんまやらないから分かんない
から。やばいやんないのバレてる、やんないのバレてる。
ペイさんがこう編集とかしてるときは何されてるんですか。コニーさんは
散歩ですね。
散歩手伝ったりみたいな。
虫探しに行ったりはしますけど。まあなんかまあ自由にやらせてもらってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。
でも手伝ってほしいなとか思ったりするんですか。
いや、ありますよ、もちろん。
あるんかい。
やばいやばい、
喧嘩になっちゃうんですね。
普通にめっちゃテロップ打って、わ、ちょっと肩きついなと思って連絡、今どこにいんのって言ったら虫取ってるって、腹立つんですよね普通に。
いや、そうなんですね、今のシーズンちょっとカエルがやっぱ多くて。
カエル、
はい、あのなんかオタマジャクシもいるし、うん、ちゃんとカエルになってるカエルもいるし、田んぼも練り歩きますねやっぱ。
それ別に動画撮ったりっていうネタ探しではなく。
あ、全く普通に趣味で。
趣味の世界。逆にあのなんか担当してるものとかあるんですか、コニーさんが。
なんかどうですかね。
出演、主に出演。
あ、でも美味しいカフェ探すとかはしてますね。
それ絶対趣味でしょ。
だから例えば役立ったやつだったら、はい、YouTube 撮る時とかにカフェ行こっかってなった時、はいはいはい、あ、ここのカフェ知ってるよみたいな、あ、私このカフェ知ってるよみたいな、
私これ知ってる、
私これ知ってんだよみたいなのが得意分野ですね。
そうなるといっぱい動画のネタになったりしますもんね。
なります、なりますね。めっちゃ助かります。逆に自分がそういうのできないんで、なんか綺麗なものを作るのはちょっと苦手なんで。
綺麗なもの、
例えばなんだろう、おしゃれカフェを探すとか、
はいはいはいはい、
だそういうのはやっぱコニーが得意ですね。
なんか TikTok やってる上でこう注意してることとかもあるんですか。
そうですね、やっぱり視聴者さんがネガティブな気持ちにならないようにポジティブな気持ちになれるようなことを意識してますね。
あ、いや大事ですよね、そういうの。なんか僕も見てるほぼ見させていただいたんですけども、なんかもう全部明るい気持ちになれるっていうか、もう全部面白いですよね。なんかまず笑い方やばいですよね。なんかもう犬の鳴き声みたいな。
あ、それめっちゃコメントで言われますね。
本当です。今日僕楽しみにしてたんですけど、まだその笑い方が聞けてないんで。
笑わせてください。
プレッシャーだな。
ペイさんは出ないんですか。
僕は出るとバズんないんですよ。
え、そんなことあるんですか。
出たいんですよ、やっぱ。やっぱ自分も目立ちたいじゃないですか、
はい、
でも出るとバズんないんですよ。
バズんない。
なんで、
ね、え、
不思議です
ね。なんでだと思う。
なんででしょうね。もうコンプラ的にダメなんですね。
コンプラ的に。
何が、どこが。
でも男の早朝みたいな。
いじっちゃいました。
やばいですね、今日喧嘩ですね。もう喧嘩喧嘩
で付き合ってないってこと
ですね。そうですね。
モテますよね、ロン毛だし。僕ロン毛の人って絶対モテると思うんですよ。
モテるよね。俺
モテるよね。動物とかには。はい、猫とかよく好かれてます。
そうですね、人にはモテないですね。
人にはモテないですね。モテない
ですね。
あ、でも高校時代モテてたよね。
モテてた？俺知らないけどな。
やっぱサッカーやってたりとかするとやっぱモテるんじゃないですか。
そうかな。どう、モテてた俺。
どうだろう、印象としてはもう高校時代の印象としてはもう丸坊主。
そんだけ。
はい、
丸坊主。
そんだけ。
もう高校みんな坊主だったんですか。
そうですね、なんか 全国前の時にだけもう刈られるんですよ。
反強制的なやつだ。
もう強制ですね、その当時は。
いや僕も坊主だったんで、すっごい嫌だったんですよ。
でも坊主でも絶対かっこいいですよね。
いやいやいや、
同じこと思った。
僕と一緒で多分かっこいいですよ。
一緒にすんな、一緒にすんな、怒られるぞ、すいません。
いやもうね、たくさん TikTok のこと聞いて、僕もちょっと TikTok もう3年前ぐらいに投稿してから一切やってないんですけど、うん、ちょっとやりたくなりました。
お、嬉しい。
続いてのコーナーなんですけれども、実際に小荷高銀さんにロゴスのキャンプギアを使って動画を作ってきてくださったそうですので、その動画を見せてもらって解説を伺いたいと思います。その前に曲をかけたいと思いますが、小荷高銀さんに選曲していただきました。これ何かけますか？
ワンオクロックでリビングドールズをかけたいと思います。
うわ、いい曲ですよねこれ。
あ、ご存知ですか？
はい、知ってます。この曲思い入れみたいなのあるんですか？
そうですね、高校生の時にペイがコニーに教えてくれた曲の一つで、キャンプの夜などに当時の思い出を思い出しながら二人でイヤホンで聴いたりします。
二人で、
はい、
最高ですね、羨ましい。では曲紹介お願いします。
それでは聴いてください、ワンオクロックでリビングドールズです。
ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ。
ワンオクロックでリビングドールズをお聞きいただきました。ここからはアウトドアメーカーのロゴスからためになるアウトドア情報をお届けするアイディアタイム GoTo800 です。今回は9月のマンスリーゲスト、大人気カップル TikToker 小荷高銀さんがロゴスのギアを使った動画を作ってくれました。スタジオにはロゴスの営業販促課 TikTok 担当の長谷川さんが同席してくれています。
こんにちは、ロゴス公式 TikTok の長谷こと長谷川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長谷川さんはロゴス公式 TikTok でいつもどんな動画をアップしてるんですか？
あ、いつもは基本的にはロゴスの製品動画を実際に使ってみたみたいな動画を上げてるんですけど、はい、まあ、最近はもうすでに持っている方のためにメンテナンス動画とか、
メンテナンスとか
キャンプ飯動画とか上げてます。いいですね、はい。
じゃあ早速小荷高銀さんが作ってきてくださった動画を拝見したいと思います。これどこで撮影しちゃったんですか？
はい、僕のおじいちゃん家の山で撮影してきました。
あ、まずそこにのカレー絶対聞いてるね。
激辛言葉くれんじゃん、激辛言葉くれんじゃん。
笑い方
っていう動画になります。
さすが、
すごい、めっちゃ見やすいですね。
あ、よかったです。
カレーも小荷さんが作られたんですか？
あ、そうです、一緒にカレーを作って焼いて乗せてっていう感じ
で。すごい気になるの、なんか何個かあったんですけど、
はい、
なんかお皿とかもすごい可愛い黄色の、
可愛いですよね、
素敵な。これってどんなお皿なんですか？
あ、こちらの商品はエコタケプレートって言って、はい、竹とトウモロコシの自然由来のパウダーでできてる、ちょっとエコな、自然に優しい。
でもそうなんですね、
プラスチックじゃなくて、はい、そういった素材でできてる、環境に優しいやつです。
でもプラスチックかと思ったぐらい丈夫ってことですよね。
本当ですね、プラスチックかと思いました。洗ってる時も全然なんか、プラスチックじゃないんですかね、未だに信じられないですけど。
実は違うんですよ。
エコですね、
はい、でも食洗機とかも OK なんで、は
い、そうなんですね、はい。あと着てる服もめっちゃ可愛かったですね。
そうなんですよ。
今も着てる。
そうです、ね、
これは
なんていう、マエストラーレジャケットのピンク色を着てくれてますね。
可愛い、
はい、タウンユースでも全然いける、アウトドアでもいける、可愛いですね、似合ってます。
いいですね。どうですか着心地とか着てみて。
はい、中がメッシュ素材になってるので、
はい、
こう通気性もなんか蒸れたりしなくて、やっぱアウトドアなんで動くじゃないですか、
はい、
動いてる中でも通気性があるのですごく着やすくていいです。
これってカラーはピンクと他あるんですか？
こちらはですね、レディースとメンズあるんですけど、コニーさんの場合レディースなんでネイビーとグリーンと今着てるピンクとイエローです。
男性のカラーバリエーションとかもあるんですか？
あ、はい、あります。メンズはオレンジとライトグリーンとブラックとベージュです。
あ、僕ベージュ大好きなんで、ベージュ欲しいですね。
本当ですか？
似合いそう、
着てみてください。似合いそうです、何でも似合いそうです。
いやいやいや、ありがとうございます。着てみよう、
ぜひぜひ。
これ一瞬映ってた銀色のこのなんか水筒みたいな、
はい、はいはいはいはい、
これ何なんですか？
これですね、
はい、
こ ちら。
あ、それはですね、フレンチプレスコーヒーポットです。コーヒー作れるやつなんですけど。
これでコーヒー作れるんですか。
あ、そうなんです、そうなんです。
これ僕いつも自分でコーヒー作るんですけど、はい、いつもより本当に上手に作れました。
簡単ですよね、結構。なんですよ、こういう回し入れるドリップ型じゃなくて、
は
い、
オスポンプってことですか。
あ、そうです、中にこうギュッとオスポンプ状になってるんですけど、はい、もう粉とお湯入れたらもう出来上がり、ほとんどあとはオスだけっていう。
コーヒーよく飲むんですか。
コーヒー、はい、飲みますね。コーヒー、はい、飲みますね。
そうなんですね、
はい、
結構こだわるんじゃないですか。
こだわりますね。それこそこのフレンチプレス使うとコーヒーの油が一緒に飲めるんですよ、はい、例えばフィルター通しちゃうと油がそれも一緒にフィルターにかかっちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
でもこれだとそのままコーヒーオイルも飲めるので、
へえ、
コクの深い味わいになりますね。
ちょっともう買いたいんですけど、すごい。
いや本当にそう。
内容量も 750ml 入るので、うんうん、だからすごい良かったよね。
よかった。
何回もやらなくて済むので、
うんうん、あ、後ろにテントも大きいですね。
そうです、あの黄色のやつ。
これはなんていうテントなんですか。
あ、これはですね、はい、お掃除楽ちん UV サンシェードっていうサンシェードなんですけど、はいはい、宿泊用のテントではないんですけど、
そうなんですね、
こういったちょっとピクニック、日帰りでちょっと行ったり、はい、デイキャンプとかピクニックとかに最適な、
へ
ー、で UV もカットしてくれるんで。
お掃除楽ちんっていうのは、はい、
あ、そうなんです、中に、はい、サンドアウトシステムって、それちょっと名前難しいんですけど、はい、ちょっと中ちょっと砂とか使ってたら溜まってくるんですけど、はいはい、それをこう出しやすい、こうベロみたいなのがこうついてて、
掃除がしやすいっていうか、
お掃除がしやすい、ちょっと新機能がついてるものになってます。
どうですか、入ってみて。
実際やってみましたか。
めっちゃ便利でした。
あ、本当ですか。
やっぱりなんかこの段差があるとこう砂とかがこう、
うん、
出しにくいんですよね、
はい、
普通のテントみたいなサンシェードだと。それがこう出すところがちゃんとついてるんで、もうサッサッサーって感じですよね。
道しるべみたいな
感じ。ここです
って。そうです。そんな感じ。
すごい、使ってみたいですね。気になりますね。
あ、ぜひぜひ。
あ、コップも可愛い。
めっちゃ可愛いですよね、これ。
ロゴが入って。
あれガラスっぽくないですか。
え、ガラスじゃないんですか。
ガラスじゃないんですよ、あれ。
え？
実は、ソフトランスマイタンブラーっていう、実はこう、ムニムニ？
え？
なんですよ。いや、柔らかい素材でできてて、なんで落としても全然割れないっていう。
そっか、結構落としますもんね、はい、
落としますね。結構砂利とかでやっちゃうとほぼ一発で割れちゃうんで、
ね、
外だと。お子さんとかでも全然安心して使える。
持ちました。持ちましたよね。それは持つわな。
そうですね、この動画だとこのジンジャーエールが入ってるんですけど、
はい、
ジュースが入ってるんですけど、うん、モヒートとかを入れてもすごい綺麗になりますよね。
シュワシュワとか
ビールとかすごく美味しく飲めそうですね。
ぜひぜひ、めちゃくちゃ綺麗です、見た目も。
椅子もいいね。
そう、これめっちゃいいですよね。
良かったですか。
この回る、
回るやつです
よね。そうですそうです。
乗ったことある。
あ、本当ですか。
はい、
もうめっちゃ良かったです。もうそれこそカレー作るときに、うんうん、こっちで切って、こっちでやって、こっちでやって、くるくるくるくるくるって。
意外と便利です
よね。小回り
効くっていうね。そうですそうです
。回るのはいいですよね。
組み立てるのも思ってたよりね。
うん、
そんなに難しくなくて
全然楽でした。なんか紐がつながってるので、はいはい、もう刺すだけみたいな、それこそ道しるべができてたんで。
そうですよね、道しるべ多めですよね。
初心者の方でもやっぱりやりやすいかなとは思いました。
ありがとうございます。
この動画全部ワンカットってことですよね。編集こうつなげてつなげてってわけではなく、
はい、ワンカットで。
へえ、すごい。国高銀さん、面白い動画を本当にありがとうございます。今回撮影した特別動画はこの番組の放送の後、国高銀さんのチャンネルとロゴス公式 TikTok チャンネルでアップします。ぜひチェックしてください。またここで1曲曲をお送りします。国高銀さんにアウトドアにぴったりの曲を1曲選んでもらいました。これは何かけますか。
オリジナルラブの接吻をかけてください。
うわ、めっちゃいい曲かけますね。大好きです。
おお、
なんか結構ね、TikTok でも流行ったりもしましたよね。
そうなんですよね。
流行りましたよね、うん、なんか選んだ理由とかもあるんですか。
はい、それこそコニと僕ん家での家族でバーベキューをした際にこの曲を流してたら父親から懐かしいなと言われ、
そうですよね、
時代を超えて音楽の魅力を味わうことができた曲です。
全員の世代に刺さる曲ですよね。
そうですよね。
では曲紹介をお願いします。
オリジナルラブで接吻を聴いてください。
ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ。
お送りしたのはオリジナルラブで接吻でした。9月のマンスリーゲストは大人気のカップル TikToker 国高銀のお二人です。ここからはお二人のパーソナルなお話を伺いしたいと思います。 今更の質問なんですけども、2人の馴れ初めなどはお伺いできますか。
はい、高校の同級生で、はい、当時は仲の多いグループでした。
あ、
1年生の時にクラスが一緒だったんだよね。
はい、
あ、1年生の時一緒で2年生3年生は違うクラス。
違うクラスでした。
クラスは違うけど仲いいグループみたいな。
そうですね、みんなでディズニーとか。
あ、そう、ね、
はい、行ってま、遊んでました。
そんなのやったことないですよ。
何人グループなんですか。
8人ぐらいいるかな。
おい、漫画の世界です。8人でディズニーとかよくわかんないです。それ僕いいな、今やり直したいです。そういうのやりたいです。
あ、青春みたいな。
青春みたいな。
なんかなんでやらなかったんですか。
もうシャイすぎて女の子に喋りかけられない。
でも逆になんかそれがモテそうっすよね。
ああ、逆にね。
そういうの好きな女子いるじゃないですか。
うんうんうん、
シャイな子。
そう、なんかなかったんですか。そう、
いやもうなんかみたいな、話しかけられても全然答えられないから、あ、こいつ話になんねえなみたいな感じで終わっちゃって。
そうなんです、ね。
女の子の親友とかいないの。
女の子の親友いないですね。女の子の親友います？うん、
いや、コニーでした。それが。
そう。
女の子の親友、緊張しちゃうもんな。どっちから告白したみたいなのあるんですか。
告白したのは僕からですね。
お。
それ何？さっきから。
なんて言ったんですか。
なんて言ったっけ。普通に好きですって感じだよね。
どっかこう体育館裏呼び出してみたいな。
告白したのはその大学2年か3年の時なので。
友達歴は5年目ぐらいで。
付き合うまで5年
ぐらい。もうすぐ OK だったんですか。
で最初はやっぱ友達から入ったので、
はい、
そのまあライクで好きなのかラブで好きなのかがちょっと自分の中で分からなくて自問自答したんですけど。
びっくりはしたんですか。
びっくりしましたね。あ、そうやって思ってたんだみたいな。でもなんか逆に言われてからこうなんて言うんだろう、意識するみたいな、あるじゃないですか。
好きって言われたらなんか俺も好きかもみたいなことですよね。
その感覚でもうその時ラブじゃないかもしれないけどライクでは絶対好きだったので、そんなマイナスな印象はなかったので付き合いましたね。
即答だったんですか。
いや、時間はもらったよね。何ヶ月かもらった
っけ。何ヶ月。その時めっちゃドキドキしません。
しましたね。
その何ヶ月間なんか生きてる心地しないっていうか。
あ、もうしないですね。しないですね。
その1ヶ月間なんかこうプッシュみたいにしたんですか。
いや、特にですね。なんか
もうひたすら待つ。
そういうのプッシュされるのも嫌いなんですよ多分。
あ、そっか。もう友達歴も長いから全部わかってるんですよね。
そうなんですよね。
でも何もつただ待てるってすごくないですか。僕毎日聞いちゃいそうです。どう、今の進展どうですか。え、寝れないっすもん。だって今何パーぐらいかを聞きたいっす。うわ、20%か。本当ですか。
面白な心って。
え、昨日 20% だったのに今日 40% じゃあいけるんじゃねみたいな、なんかそういうの聞きたいっすよ。めっちゃ。
でも株価みたいにこう上がったり下がったりするからね。
そうなんだ。
急にねガクンと下がったりしますもんね。
そんなあるんだ。もういろいろ聞いちゃってもいいんですか。
はい、
将来のこととかもいいですか。聞いちゃっても。
はい、全然。
僕なんかね、結婚とか考えたりとかするんですか。やっぱり。
はい、
そうなんですね。
もちろん考えてますね。
おお、素敵。いいですね。
はい、YouTube、TikTok とかで収入がやっぱり安定まだしてないので。
あ、そうなんですね。
そこが安定したら結婚したいなとは思ってますね。
収入の話も出てきましたね。これ聞いちゃってもいいんですかね。
はい、
TikTok はどういうシステムで。めっちゃいやらしい話聞いてますね。
めっちゃニコニコしてますよ。
大丈夫、お金大好きなんで。TikTok でこうお金もらえたりみたいなってあるんですか。やっぱり
TikTok では直接はないです。
あ、投稿してもこう YouTube みたいに再生数回ったらこうもらえるみたいなっていうことではないんですか。
それはないんですよね。
あ、そうなんです
ね。なんで収入で言ったら企業様の案件だとか、メディア露出だとか、例えば TikTok から YouTube に流して、で YouTube での広告収益とかっていう形に。じゃあその
次の仕事につなげるための TikTok っていう。
そうですね、そういうイメージがありますね。
そうなんだ。
でもなんか海外とかではもう TikTok の動画再生でもなんか収益化されてるみたいなところもあります。
でも40万人もいたらめっちゃもらえるんじゃないですか。ガポガポ。
いやいやいやいや。
ねえ。
ご想像にお任せします。
ご想像に。じゃあ本業はお金稼ぐってなるとこう YouTube だったりとかっていうことになるってことですよね。
そうですね。あとは動画編集だとかそういったことがありますね。
他の人の編集もしたりするんですか。
はい、そういうのはあります。
依頼されてみたいな。
依頼されて。結構40代50代の方たちは、YouTube に動画を投稿したいんですけど、なんか撮影編集が分かんないみたいな人が結構多くて、なんでそれ例えば喫茶店の YouTube を出したい、紹介の YouTube を出したいっていうのを、はいはいはい、依頼いただいて、編集したりしてますね。はい、やってます。
何でもできるですね。
ペイさんはパソコンで編集してるんですか。
僕は TikTok は全てスマホで撮影編集してますね。
スマホ1台ってやつじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
YouTube とかだとパソコンでカチャカチャカチャってやってるよね、
うん、何が違うんですか。
確かに。
なんだろう、ショート動画の例えば30秒ぐらいの動画だったら携帯の方が細かい設定ができるんですよ。指でこう
ズーム
とか、なんかやっぱ携帯で見るから、携帯で見てる方が、イメージがしやすいんですよ。例えばパソコンで編集したやつを携帯に送ったらなんか違うなみたいなっていうことが起きるので、
そこも見てる人に寄り添ってみたいな。
そうなんですよね。
すごい
すごいですね。
こんなにも計算されてるんですね。
いやすごいですね。ちょっと見直しました。
すごい。ずっと2人で仕事してると思うんですけれども、撮影してる時とこうデートの時間みたいな、オンとオフって難しくないですか。
そうですね、難しいです、ね、
カメラ向けたらなんかスイッチ入るみたいなのあるんですか。
あ、そういうことか。
いやどうだろう、でも日常的にもう撮ってもらってることが多いんで、そんな切り替えっていう切り替えはないですけど、なんかカメラ向けられるとなんかこうちょっと声大きくなっちゃいますよね、やっぱ。なんでしょうね、これ職業病ですかね、なんか。
いやでもね、それはみんなありますよね。こうテンション上げるじゃないですけど。
あ、そうですね、そう。
完全にこうプライベートデートしたいのにっていう時はないですか。
どうだろう、思う
今どんなよみたいな。
めっちゃ気は思う。
なんかデートの種類によりますね。例えば釣りだったら撮っててもあんまりなんか需要ないんで、プライベートでデートしたいなと思うんですけど、例えば綺麗な場所に行くとかだったら絶対に動画を回したいです。ま
あ、
そんな変わんないもんね。カメラが回ってるからなんか喋ることが変わるとかはそこはないんで、だったらカメラ回してた方が得じゃないっていう。
じゃあめっちゃいい場所でめっちゃ綺麗なのに、2人の携帯の充電が終わってたらどうするんですか。
どうする。
終わらせないです。
そこも計算に入れて、はい、ちゃんと生命線を保ちつつ、
はい、
いやこんなね裏側聞けて貴重ですね。ありがとうございます、本当に。はい、まだまだお話は尽きないんですけれども、今週はお時間になってしまいました。ここで小荷高議員さんの告知をご紹介します。小荷高議員 YouTube チャンネルもあります。超スーパー仲良しカップルのノリのいい日常というチャンネルです。TikTok と YouTube のこう違った見どころみたいなのありますか。
はい、TikTok より YouTube の方が長編の動画なので、より小荷高議員の素の部分をお見せできると思います。
なんかおすすめの長編動画ありますか。
おすすめの長編動画は、休日の過ごし方、カップルで焚き火してコーヒー飲んで最高な日みたいなやつなんですけど、
いいですね、皆さん見ましょう。これからも小荷高議員さんの TikTok や YouTube を楽しんでください。フォローもよろしくお願いします。その他の活動は公式サイトや SNS をチェックしてください。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後も小荷高議員さんの選んでくれた曲をかけて小荷高議員さんとお別れしたいと思います。曲紹介をお願いします。
はい、モンキーマジックでソロはまるでをかけてください。
いい曲ですね。いい曲です。ありがとうございます。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ、
モンキーマジックでソロはまるでをお聞きいただきました。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、鈴木浩介がお届けしています。最後に番組に届いたメールを一通紹介したいと思います。ラジオネームスネル猫さんから。鈴木浩介くん、こんばんは。こんばんは。ずっと楽しみにしていたジャックフロストのグッズが届きました。お、出したんですよ、グッズを。なんていうんですか、スタン、
アクリルスタンド、
アクリルスタンド、アクリルスタンドがね、出たんですよ。
出たんです。
どれも可愛く綺麗にできていて、とてもとても嬉しいです。 特にトレーディングフォトカードに関しては被らないように丁寧に送ってくださって、グッズ制作および発送に関わったスタッフの優しさに感動しました。この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございます。伝えておきます。ありがとうございます。これからはクミヤ君を連れていろんな場所に行ってみたいと思います。ラブ、ありがとうございます。あのアクリルスタンドでね、聖地巡りとかしていただけたらなと思います。ありがとうございます。
自分でも持ってますか？
これが持ってなくて、あの母にあげました。
あ、お母様にあげちゃった。
はい、お母様好きなんですよ、そういうグッズとか息子の
そうですよね
だから飾ってあると思います。最後に少しだけ僕の活動を告知させてください。映画性欲にも出演しています。11月10日金曜日より東宝シネマズほか全国の映画館で公開されます。小説性欲が映画化された作品です。主演は稲垣吾郎さん、新垣結衣さん、監督は岸義行さんです。日東電工株式会社の公式 YouTube チャンネルで公開中の配信ドラマサステナブルに恋をしてにも出演しています。循環型15秒恋愛リアリティ風ドラマです。ぜひ皆さん見てください。そして読売テレビ日本テレビ系で毎週木曜日夜11時59分から放送中のテレビドラマ彼女たちの犯罪に出演しています。ぜひこちらもご覧ください。そろそろお時間になってしまいました。次回も人気 TikToker 小荷高銀さんをゲストにお迎えして楽しくお届けしたいと思います。それでは本日はこの辺で。さあこの後はロゴスからのお知らせです。
全国のロゴスショップで9月7日から秋冬キャンプにぴったりなロゴスの人気アイテムがセットになった秋セットの販売を開始します。過ごしやすい気候で気持ちいい秋のアウトドア、虫が少なく旬の食材が美味しい季節にロゴスの秋セットで、今年もエンジョイアウティング。詳しくはロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。9月22日から2日間、メイプルフェスタが開催されます。ロゴスのお祭りメイプルフェスタでは展示品をはじめとするアイテムがお得にゲットできるほか、人気のガチャガチャやメイプルフェスタ限定のノベルティ企画など家族みんなで楽しめる内容盛りだくさんです。ぜひ遊びに来てください。詳しくはロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。
この番組の過去の放送はラジオ日経番組ホームページのポッドキャストから聞くことができます。ラジオ日経 .jp/キャンプラジオ/にアクセスしてください。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。